今日から受難週に入ります。今日はイエス様が、白の日といって転ばに乗って、群衆がその白の歯を振ってホサナホサナと言ってイエス様のエルサレム入場を歓迎した日であります。で、今日から土曜日にかけてのイエス様のご受難の一週間が始まっていきます。私たちはこの1年間今もなお続いておりますが、新型コロナウイルス感染の苦しみや恐れとの戦いの中を歩んできております。それだけに今年の受難週は私たちの心に深く響いてくるものがあるのではないかと思います。今ああ主は他がため世に下り、かくまで悩みを受けたまえると賛美しましたように、イエス様は誰のために世に下り、かくまで悩みを受けられたのか、なんでしょうか。それは他ならない、この私の罪のために十字架につけられて、犠牲になるまで悩み、苦しまられたの出来事でありました。その計り難い恵みを私たちはコロナ禍の中にあって味わう受難週としていきたいと思います。イエス様はピラトによって死刑判決を受けた後、十字架を背負われてシャレコーベと呼ばれるゴルゴダの丘に向かって歩んで行かれました。その道をビアドロローサと言います。聖地旅行をすると必ずビアドロローサの道を私たちは歩かされます。今日の聖書にはこのビアドロローサには様々な人々が登場してまいります。イエス様の十字架を無理やりに背負わされたシモンという名前のキレネ人、またイエス様を十字架につけた兵士たち、イエス様の両脇に一緒に十字架につけられた二人の強盗たち、またイエス様を罵る通りがかりの人々、それからイエス様を侮辱する祭司長、律法学者、長老たち、またその他に百人隊長、それからガリラヤからイエス様の後について来られた大勢の婦人たちがその遠くにあって、この出来事を見守っていたということが書かれております。私はここを読みながら、もし私が当時そこにいたら、自分がその場に居合わせたらどの立場に立っていたんだろうかなと思いました。通りがかりの人のように、お前は神の子だろう、自分を救ってみろ、そして十字架から降りてこいと罵っていたかもしれません。少なくともイエス様を十字架につけろと激しく叫んだ群衆の一人としていたに間違いないと私は自分を顧みて思うのであります。皆さんはどういう立場に自分が あったと思われますでしょうか。マルコはイエス様が十字架につけられたのが午前9時であったと記しております。それから3時間経った昼の12時に全地が暗くなり3時まで続いたのです。で、3時頃さっきイエス様が十字架につけられて6時間が経っていました。イエス様は大声でエリエリエマサバクタニと叫ばれました。それは我が神、我が神、 なぜ私を見捨てになったんですかという意味であります。イエスと人々の中には預言者のエリアを呼んでいるんではないかというものもいました。また水分同士を飲ませて痛みを和らげてあげようとする者もいましたが、イエス様はそれを受けず、再び大声で叫び、息を引き取られたと書いてあります。この我が神、我が神、なぜ私を見捨てになるのですかという言葉は、神様に裁かれる人間の絶望的な叫びとも言えます。神の子として私たち人間の世界に来てくださったイエス様が、何の罪も犯されなかったイエス様が、なぜこのような絶望的な叫びを大声で叫びながら死んでいかなければならなかったんでしょうか。イエス様は捕らえられる前に、ペテロとゼベダイの子の3人の弟子を伴う、ペテロとそれからゼベダイの子2人、すなわち3人の弟子たちを伴って、ゲスマネの園に行って、塗られました。私は死ぬばかりに悲しいと、悲しみ、もだえながら塗られました。その祈りの内容は、父よ、できることなら、この杯を私から去らせてください。しかし、私の願い通りではなく、御心のままに、と、三度も同じ言葉で祈っておられたと記されております。イエス様は、パウロは、このイエス様の十字架の苦しみと死について、フィリピ人への手紙の2章6節から8節、次のように記しております。キリストは神の身分でありながら、神と等しいものであることを固執しようとは思わず、かえって自分を無にして、しもべの身分になり、人間と同じものとなられました。人間の姿に現れ、へりくだって、死に至るまで、それも十字架の死に至るまで従順でした。まあ、キリストの、この、肉を取られて、私たち人間と同じになられた。死に至るまで、十字架の死に至るまで従順だったとパウロは記しております。しっかり記しております。この十字架の死に至るまで従順だったということは、この十字架の出来事は神様の御心であったということであります。神様は、神が祝福して作られた人間が罪のために滅んでしまわないようにと、人間の罪をあがなうために、御子イエス様を十字架の上に犠牲の死として捧げられたのです。その神様のご計画にイエス様は従順に従われたというのであります。ヨハネが福音書で言っています。神はその一人をお与えになったほどにこの世を愛された。一人を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。また、ヨハネの手紙の中にこう言われてあります。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛して、私たちの罪を償う生贄として、御子を使わしになりました。ここに愛があります。とも言われております。私たち罪人を、贖い救うためにイエス様が十字架への道を歩まれたのです。ここに神様の愛があると聖書は告げております。先ほど読んでいただいた イザヤ書53章は苦難のしもべの歌と言われております。いわゆる救い主キリストが苦難のしもべとして予言されている箇所であります。そこの4節から6節、11節から12節を読んでみたいと思います。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し抜かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしみによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために彼らの罪を自ら負った。多くの人の過ちを担い背いた者たちのために取りなしをしたのはこの人であった。まあ、このように書かれています。もうこの言葉は説明するまでもなく、そのまま聞けるかと思います。この苦難のしもべのようにイエス様は私たちのためにあの十字架の道を歩まれたということであります。そこでなぜイエス様が十字架上に犠牲の死を捧げることが私たち人間の罪の救いになるんでしょうか。私たちは教団の聖書日課で3月1日から27日にかけて新約聖書のヘブライ人への手紙を読んで御言葉に聞いてきました。そこには旧約聖書に基づいた人間の罪の許しのために使える大祭司のことが書かれています。旧約聖書のレビ記4章を見ますと、食材、その罪の贖いの捧げ物について書かれております。神様に背いた人間の罪の贖いのためには傷のない若い牛、また傷のないヤギや子羊などのを捧げて、その動物の頭に手を置いて神様に許しを請い、そして神様の御前に焼き尽くす捧げ物として捧げるのです。動物の命を身代わりにの犠牲として捧げることを通して罪が許される。それがこの旧約聖書の掟の中に書かれているわけなんです。ヘブライ人への手紙の5章には大祭司のことが書かれております。大祭司はすべて人間の中から選ばれ、罪のための供え物や生贄を捧げるよう人々のために神様に仕える職に任命されています。大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知な人や迷っている人を思いやることができるのです。また自分の弱さのゆえに民のためだけではなく自分自身のためにも罪の贖いの供え物を捧げなければなりません。イエス様もキリストとしての大祭司として務めをされたのです。 5章7節にイエス様は肉において生きておられたとき、激しい叫び声を上げ、涙を流しながら、ご自分を死から救う力のある方に祈りと願いを捧げ、その恐れ敬う態度のゆえに聞き入れられましたと記されています。このことはまさにイエス様が十字架の上で、父よ、彼らをお許しください。自分で何をしているのか知らないのですと祈り、またエリエリレマサバクタニと大声で叫びながら死んでいかれたあのイエス様のご様子を言ってるんではないでしょうか。人間の大祭司は年ごとに自分のものでない動物の血を携えて地上の聖所に入ります。決して罪を取り除くことのできない同じ生贄を毎年繰り返して捧げています。しかしキリストイエス様は世の終わりにただ一度ご自身を生贄として捧げて罪を取り去られるために現れてくださいました。そして人間の手で作られたのではない天の聖所に入って親にや若いお牛の血によらないでご自身の血によってただ一度聖所に入って永遠の贖いを成し遂げられたのです。こんなことはヘブライ人への手紙の9章に書かれております。イエス様は罪のための唯一の生贄としてご自身を捧げ、永遠に神の右の座に着かれて、その唯一の捧げ物によって罪許され聖なるものとされた人たちを永遠に完全なものとなさったとあります。私たちここに信じる者たちはまさに今唯一のイエス様のご自身の命の捧げ物を私の罪の贖いのためだったと信じることによって永遠に完全なものとして神様の前に置かれているのであります。これはイエス様がなさってくださったことです。にもかかわらず私たちは自分の生活の態度の中でちっちゃなことで、あ、これもダメ、あれもダメ、私はもう永遠の命に預かれないなんてで、自分の弱さや小さなことでこうして確信を失いつつあります。そうじゃないんです。私たちはもともと不完全で弱くて、神様の前に本当に許されながらも完全なものとして立てない。でもそういう私たちのためにイエス様はご自身の命をただ一回限り捧げることを通して信じる者たちを清めて、そして御前に永遠に完全なものとして置いてくださって、そういうものとして私たちは使われているんです。私たちが良い行いをして御心にかなった良い行いをしたから神様の前に完全なものとして置かれるんじゃないんです。イエス様のただ一回限りのあの命が私のために十字架に捧げられたと信じる者たちはその信仰によって神の前に正しいもの、完全なものとして置かれるんです。そのことをこのヘブライ人の手紙が私たちに告げております。そしてイエス様は常に生きていて人々のために取りなしておられるので、 ご自身を通して神様に近づく者たちを完全に救うことがおできになる永遠の大祭司であります、とそのようにまた告げております。イエス様は十字架の出来事を通して永遠の大祭司として私たちの前に現れてくださったのです。そしてヘブライ人への手紙は言っています。イエスは垂れ幕、つまりご自分の肉を取って新しい生きた道を私たちのために開いてくださったのです。10章20節と言われております。垂れ幕ってことが出てくる。で、今日このマタイ福音書の中にそのことが出てくるんですね。垂れ幕っていうのは、50節51節にイエス様が再び大声で叫び息を引き取られた時、神殿の垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたとあります。で、神殿の一番奥には至聖所といって、そこにはケルビムの像と10階の契約の箱が置かれています。そして聖所との間に垂れ幕で仕切られています。で、大祭司だけが年に一度罪の贖いの日にこの至聖所に入るほかは誰も入ることができない場所とされていました。ところがイエス様が十字架の上で鳥なしの祈りをしつつ息を引き取られた時に、その垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けてしまった。つまりイエス様は十字架の上でご自分の体を犠牲にし、聖女と至聖女を隔てていた垂れ幕を取り除いて、私たちイエス様をキリストと信じる者が誰でも神様の身元に自由に行けるようにしてくださった。それまでは大祭司にお願いして取りなしてもらうしかなかったんです。それはもうイエス様ご自身が永遠の大祭司になられましたから、もう至聖所と聖所を仕切っている垂れ幕は真っ二つに裂けて必要なくなり、イエス様を信じる者が誰でもが神様の前に自由に行けるようになったということです。私たちが今こうして礼拝を捧げていますが、イエス・キリストを信じる信仰によって目には見えませんが、ここに神様がご臨在くださっているんです。また復活されたイエス様が世の終わりまでいつもあなた方と共にいると約束してくださっております。さらに聖霊なる助け主としての聖霊なる神様が信ずる者の体を神殿として宿ってくださり、永遠にあなた方と共にいて、そしてあなた方を導き助けと約束してくださっているんです。そのことを私たちはあの十字架にご自身の命をお捧げになって、動物の血ではなくご自身の血を捧げて神様に取りなしをしてくださった大祭司イエス様のおかげで、今私たちはこのように仕切られた垂れ幕を除いてですね、今私たちは誰もが信じる者が神様の前にこうして出て、そして礼拝を捧げ、またその恵みを分かち合うことができるようになっているんです。こうした自由に神様と交わり、自由に神様と共に生きるということを感謝したいと思います。コロナといえども、この神様との自由な交わりを 妨げることはできません。私たちはいろいろとこのコロナ禍の中にあって、感染しないように3密を避けましょうと言ってですね、いろいろと気を使っています。でもそれでも神様と私たちの関係はそれによって断たれることはありません。神様は皆さんが毎日呼ばれている、この聖書の御言葉を通して私たちと一緒にいてくださり、私たちに語りかけてくださり、そして私たちを導いて、世の終わりまで私はあなた方と共にいると言ってくださっているんですね。どうかこのことを私たちはしっかりと信じて、このコロナ禍の中を乗り越えていきたいと思いますし、またそれにあえいでいる人たちに、大丈夫、神様が一緒にいてくださるんですよって言ってですね、その恵みを告げ分かち合って共に行きたいと思います。失礼いたします。じゃあ神様、今日こうして城の秘術の礼拝を共に捧げることのできますことを感謝いたします。コロナ禍の中にあって迎える受難週ですが、どうかコロナの病にかかって、またコロナによって死に至った人々があり、多くの人たちが苦しみ悲しんでおります。イエス様はこんな私たちの苦しみ悲しみを担って死んでくださり、私たちの罪をあがなってくださいました。この苦しみの中にも人々がイエス様と出会い、信じることができるようにお導きください。一日も早いコロナの収束へとお導きください。今日から始まります受難週の一日一日、イエス様の宮戸を忍び、その苦しみに少しでも預からせてください。本庄教会では受難週特別祈祷会を水木金と持ちます。3人の兄弟姉妹の証を伺い、祈りを合わせます。どうかこの特別な祈祷会にみんなで集まり、祈りを合わせることができますように、そして祝福してください。また永遠の大祭司としてのイエス様の恵みに預かっている私たちは、その喜びと感謝を愛する家族や周りの人たちと分かち合うことができますようにお導きください。群れの中で病んでいる兄弟姉妹たちが幾人もおられます。どうぞ癒しと平安をお与えください。道を求めていらっしゃる方々の上に、あなたの豊かな導きをお願いします。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。